耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第984回11月27日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんツイッターもうすでにやっていますでしょうか。僕はまだツイッターやってないんですけれどもね、ミクシーなんかで見たところ、新刊ラジオのリスナーさんでツイッターをやっている人、またツイッターフォローしている人、フォロワーになっている人多かったんですよね。もうハマってる人はね多いんじゃないでしょうか。僕もこのツイッターの存在ね知っていて注目はしているものの、やろうかやるまいか考え中という感じです。まあ、というのもですね、もともと僕筆不精でね、キーボードで何か打つのすらめんどくさいって結構あるんですよね。こうやってマイク前で喋るのは得意なんですけども、で今回はですね、そんなツイッターの魅力をね、お伝えする本をご紹介しようと思います。皆さんがもしツイッターをたくさんやるようになったら僕もやろうかなと思っているので、まあぜひぜひ聞いてってみてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は毎日コミュニケーションズより出ております、小暮雅人、石谷正樹著、ツイッター140文字が世界を変えるという本です。まずはですね、このツイッターを全く知らないという人のためにですね、簡単にこのツイッターというサービスの説明をさせていただきます。ユーザーがつぶやきを投稿し合うことでつながるコミュニケーションサービスのことなんですけれども、これだけだとちょっとわかりづらいですかね。個々のユーザーがですね、140文字以内の、つぶやき、メッセージを投稿して、このメッセージをですね、他のユーザーがフォローすることで、つまり閲覧することでコミュニケーションが発生するコミュニティサービスなんですね。これでもなかなかわかりづらいでしょうか。百聞は一見にしかずということでね、ぜひ見てほしいんですけども、このツイッター、何でも140文字というね、限られた文字数でつぶやくからこそ面白いというわけで、2009年8月の時点で推定利用者数が193万人となっています。このツイッター知ってる人も知らない人もですね、今回紹介する本を読んで、ぜひねツイッターの達人になってください。で、今回の本を書かれている著者さん、お二人います。小暮雅人さんと石谷正樹さんのお二人です。小暮雅人さんは浦和市出身の個人ブログネタフルの管理人、アルファブロガーとしてですね、2004年2006年に選出されています。で、石谷正樹さんもですね、ブログ見たいもんの管理人で、2002年メディア芸術祭特別賞を受賞、また第5回ウェブ人ユニット賞を受賞をしています。で、この小暮さんと石谷さんによる共著はですね、今回で2度目になりますね。で、この話題になっているツイッターというサービスなんですけれども、2009年の春頃からね、急速に普及し始めました。存在自体は昔からあったんですけどもね、ブログや SNS に続くコミュニケーションツールとして、著名人の参加や企業の PR ツール、またニュース媒体としての成長など、新たな展開を迎えているわけです。僕個人としてね、ツイッターを知ったのはいつの頃かちょっと覚えてないんですけども、本で見たのか人で聞いたのか、とりあえずツイッターという存在があると知ったのがね、今年のやっぱりその1月か2月ぐらいの話で、実感したのがですね、9月ぐらいかな、友達がですね、アメリカのゲーム、テレビゲームなんですけど、それが好きでですね、アメリカのゲームの新作が発売されるからってことで、僕にメールでね、サイトの URL を送ってきたんですよ。で、そのサイトの URL から、そのアメリカの公式サイトに行って、開発者のなんか言葉みたいなの見たらですね、制作進捗はツイッターでフォローしてくれみたいなこと書いてあって、アメリカじゃツイッターってそんなに有名なのって、なんか日本でいうところの続きはウェブでの代わりに続きはツイッターでみたいな感じになってたんですね。そのあたりからですね、がぜん注目し始めてます。で、日本のお話、日本でツイッターが取り上げられた古い記録としては、2007年4月日経トレンディネットの中というのが最古なんだそうです。一応この本の情報ですね。その後しばらくはですね、ツイッターが日本で大きく取り上げられることがなかったんですが、2008年アメリカでね、ツイッター絡みの話題がありました。2008年8月、そう、大統領選です。オバマ大統領がですね、ソーシャルメディアを活用したというのは皆さんもご存知だと思いますが、その中の一つにツイッターも含まれていました。さらに12月にはですね、コンピューターの販売のデルがですね、ツイッターでアウトレットセール情報を配信して100万ドルを売り上げたことがニュースになっています。 こういったことがきっかけでね、日本でも、ツイッターはどうもビジネス利用にね使えそうだというふうに注目が集まるようになっていったんだそうです。ですがやっぱり2008年の間はですね、利用者数アメリカ日本ともに横ばいでした。それが2009年に入ると、利用者数がね大きく伸び始めたんです。これをなぜかとね、この本ではちょっと究明してるんですけども、いくつかの要因が重なったと推測されています。まず一つ、アメリカでは2008年から2009年にかけて芸能人やマスコミによるツイッターの利用が増えてきたからだというふうに言われてます。さらに二つ目、2009年1月にハドソン川旅客機不時着事故ってのがありましてですね、この第一報がツイッターだったっていうのがね大きな注目を集めました。そして三つ目、日本でも有名人や著名人がツイッターを始めたんですね。これにより一般人へのね認知度も上がりました。で、中でもね僕がすごいなと思ったのが、朝日新聞や毎日新聞がねツイッターを開始したこと、これではないでしょうか。これはね後ほど詳しく説明しようと思います。で、実際そのツイッターでどんな情報が飛び交ってるかっていう話なんですけども、まあ実際つぶやき、これ何でもいいんですね。特に有名なのはですね、今どこにいるとか今何してるっていう、そういった問いかけ、またその問いかけに答えるものです。まあ喉の具合が悪いから病院に来てるとか、仕事がうまくいかないから今ちょっと逃避中なんていうね、そういったつぶやきをねよく目にします。まあ一般的にはですね、まあ仕事中、遊んでいる最中、さらに旅行に出かけた時、知らない街に来た時などなど、まあいつでもどこでもつぶやけばいいと。するとですね、答えが返ってきたり、情報が入ってきたりとかする。また感動を分かち合うことができる。これがね、非常に面白いんだそうです。例えばですね、東京の空に虹が出てるぞーって言うとですね、あ、本当だ、あ、虹だーとか言った。渋谷では二重に重なってるよーとか、どこどこではどうなってるよーなんていう風にね、いろんな人がフォローしてくれると。これが非常に人気の秘訣みたいです。またね、先日ご紹介しました勝間和代さんの本で、勝間和代さん本人がツイッターを使ってるなんて情報を紹介しましたけども、勝間さんがねツイッターで情報を仕入れて、とある機材の情報だったんですけども、その機材を買うまで約20分弱というですね、非常にスピーディーな勝間さんらしい、エピソードを披露しています。このようにですね、情報をキャッチする、アンテナとしてもツイッターは使えるわけです。で、さっきの話ですけども、朝日新聞、2009年6月に朝日新聞がツイッターを開設した時の模様をご説明しましょう。まあ、朝日新聞がツイッターでだいぶ砕けたことをやるなと思った人も多いと思うんですけども、この時朝日新聞プロフィールにはですね、各種速報やニュースをお届けする予定ですと書いたんだそうです。で、実際に行われたのは6月10日のサッカーワールドカップの予選中継だったんですが、この担当者がマッキーという人、このマッキーさんのつぶやきがね非常に面白かったんですね。まあ、担当者が現地で自由に更新していくという、まあ、朝日新聞のね画期的なつぶやき、どんなものだったかというと、新横浜に着きました。すでにちらほらとサポーターの姿が、まあ、この辺まだ普通ですね。現地はかなり暑い雲に覆われていて湿度も高め、仕事中だけどさっぱりしたくてかき氷食べました。もちろんシロップの色はブルーハワイ。いや聞いてねえからって、そんな感じなんですけども、これがまた人気を呼んだわけです。パソコンの電源が切れちゃうといけないので一旦切ります。いや予備のバッテリーぐらい持ってるなら朝日新聞の記者なんだからって。まあそんな感じでですね、朝日新聞の記者がどうしちゃったんだろうってぐらいね、なんか素人っぽいつぶやきだったんだそうですね。で、この後ね、試合の中継が始まるんですけども、試合の中継のね、合間合間に個人的なつぶやきがありまして、これがまた大層人気だったそうです。松井早く出てくれないかな。お、松井が出てきましたね。試合の流れが変わること間違いなしです。このマッキーさん絶対松井のファンですよね。というわけで、この朝日新聞の初の試み、ツイッターのつぶやきは、もう称賛の嵐に終わったんだそうです。さて、話題を本に戻しましょう。この本、ツイッター140文字が世界を変えるではですね、まあ、人気ブロガーである小暮雅人さんと石谷正樹さんが、まあ、実際に行われているツイッターを紹介しながら、ツイッターがなぜ流行ったのか、どのように進化したのか、今後どうなっていくのかというのをですね、解説しています。お二人ともね、やっぱりブログの世界で名を馳せた人なので、非常に読みやすい文章です。図解や写真なんかもね、それなりに載ってますから、このあたりもぜひ参考にしてください。 またね、著名人のツイッター紹介とか裏話、ツイッターの歴史、ツイッターとは何なのか、ツイッターの楽しみ方、ビジネスでの効果活用の仕方などについてもね、細かく掘り下げられています。まあ、読み終わった後にですね、ツイッターやりたくなってしまう人非常に多いんじゃないでしょうか。さっきスタッフと話してたんですけどもね、ブログが流行ってるからといってブログ書くのがめんどくさくて三日坊主で終わっちゃった人、ツイッターなら1日140文字、つまりですね、携帯メール1本分で構いませんので、ぜひツイッターを始めてみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。ツイッター140文字が世界を変える、小暮雅人、石谷雅樹著、毎日コミュニケーションズより税込み819円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。余談ではございますけど、新刊 JP もですね、このツイッターやっています。書いてるのは主にですね、金井くんなんですけれども、彼がね、日々つぶやいてますので、ぜひ皆さん聞いてあげてください。で、今回の本読んでてね、あ、すごいなと思ったのをね、最後に言いたいんですけども、携帯小説家の内藤美香さん、ご存知でしょうか。僕ね、2,3 年前に一度お会いしたことあるんですけども、この内藤美香さんがですね、ツイッター小説というものを書き始めたんです。さすが携帯小説を切り開いたパイオニア、ツイッターにも注目し始めたか。というわけでですね、まだまだ利用方法があるかもしれません、この新サービスツイッター。まだまだアーリーアダプターのね、世代だと思いますので、皆さん始める人はぜひぜひやってみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツをご紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、人の名前を覚えるのが苦手です、石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。苦手なんですか。
は
い、
苦手なんですよ。ただ、はい、ただ今回紹介するオーディオブックの著者の方の名前は忘れられない、はい、というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
ブッダの知恵で答えます、生き方編。
はい、
まあ、ブッダときたらですね、
はい、
アルボムンレスマナサーラさんです。
アルボムンレスマナサーラさんですよ。
はい、
さん、まあ、言えますか。アルボムンレスマナサーラさん。
アルボムンレスマナサーラ
ねえ、はい、響きのいい名前ですよ。
はい、スリランカ仏教の長老さんなのでね、あんまりこうないがしろにしないように、は
い、すいません。
はい、でそのアルボムンレスマナサーラさんがですね、
はい、
まあ、ブッダの教えでその生き方を教えてくれる。
ほう、
一応 Q&A 形式になってるんですけども、
まあ、答えますね。待ってますからね、
はい、なかなか重い質問ばっかりです。
ほう、
何のために生きるんですか。
重いな。
自殺はしてもいいんですか。
うわ、
戦争ってしてもいいんですか。
まあ、これをスマナサハラさんが
ブッダの教えで答えてます。
すごいですね。
はい、ですごいなーっていうか、僕感動しちゃったのがですね、
はい、
ちょっと下世話なところですけども、101ページ、
はい、
性教育について。
なんか宗教ってあんまりそういうことに関して触れない、なんか全面的に飽きませんっていう感じじゃないですか。
そうなんですよね。
そうでもないですか。
まあ、性教育どうすればいいですかと日本でも問題になってますけど、
はい、
で答えました長老、
はい、
性に対して余計な道徳とかを入れてややこしくするのは西洋的な思考でしょう。仏教では大人になってから好きな人と一緒にいるというぐらいの話です。
はあはあはあ、
まあ、要約してっちゃうと、つまり性教育ってのが、はい、その性病にかからないためとか避妊するための方法であるんだったら、
うん、
いわゆる仏教的にはみだらな行為からあまりよろしくないので、
はい、
そういうのを広めるためにやってるんじゃないかあなたたちは。
あーはーは
ー
は
ー。で結構今回ぶっちゃけちゃってるんですけども、
はい、
それはもう青少年の成長を阻害するただの妨害行為であるか、うん、もしくは青少年と遊びたい下心のある大人たちの陰謀だろうよと。
すごいこと言ってますね。
そうなんですね。
あ、でもなんかちゃんと大人な冷静な意見として聞くとそうですよね。
そうなんですね。今結構はしょっちゃいましたけど、はい、すっごいいいこと書いてあるんで、
まあこうなると他の質問っていうのもどう答えてるのか聞いてみたことありますよね。
自殺についてとかすごいですよ。
ですか。
はい、
はい、というわけでですね、ここまで興味惹かれた方、今回紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。